来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は、三村さんをお呼びさせていただきまして収録していきたいと思います。では三村さん、よろしくお願いします。
お願いします。三村と申します。
早速三村さんの自己紹介をお願いします。
はい、フレグランスアートブランドスペースという名前で、活動してます。拠点大阪で、主にフレグランスの事業をさせてもらってます。個人のお客様に香水だったりお家の香りとしてリードディフューザーをオーダーでお作りさせてもらったりとか、サロンさんだったり、ホストだったり、バーだったり、こういう主に 2C 向けの店舗の お店みたいなところに空間の香り付けとして入らせていただいたりとか、あとはライブだったり、劇場だったり、そういったエンタメ施設の演出で、香りで入らせてもらったりとか、と、インフルエンサーさんだったり、アパレルブランドさんの OEM 商品を、開発から卸まで一括して行わせてもらってます。
わかりました。では、早速、いろんなお話を聞かさせてもらいたいなと思って、今日、お招きさせてもらいました。はい、で、僕もこの収録始め100回を超えてきて、いろんな方に会ったんですけど、このフレグランスを作っているっていう人に会うの初めてです。
はい。
っていうところでめちゃ興味があって、今日お話聞きたいなと思って
ます。ありがとうございます。
じゃあ、まずこのフレグランスの仕事を始めようとしたきっかけって何やったんですか？
はい。まずは、根本僕自身めちゃくちゃ香りに対してこだわりが強かったりとか、すごいまあ、いわゆる匂いフェチだったっていうのが、まあ無意識でずっとあって、ここを何か活かせないかなっていうところが一番最初の発端なんですけど、実際に、まあ香りを始めていく上で、すごいまあ魅力だったり、まあ僕自身が大切にしてたアート性だったり、可能性をすごい感じたっていうのがあって、まあ、そこが、記憶との結びつきだったり、それに付随した感情との結びつきっていうところなんですけど、例えば、畳の香り嗅いでおじいちゃんおばあちゃん家を勝手に彷彿させるとか、街中で異性とすれ違って勝手に元カノ元彼を思い起こすとか、まあ、日常生活で生きてる 80% が、こう、何でしょう、香りの記憶をもとに、はっとなんか、急に思い出したりするっていうのが起こってて、それぐらい意識しづらい、して、されてないけど、すごい力を持ってるみたいなところが、まあ、嗅覚の特徴で、ここももっと意識させたら、もっとこう、まあ、会社的に見たときにもっと活かせるのになっていうところだったりとか、まあ、人生生きていく上でももっと彩りが出るなって思ったので、ここを、意識させるような、商品設計だったりサービスっていうところを、広めていくっていうことが始まりました。
そっか。まあ、だから、一人の人間として先天的に持っている感性に意識的に関与する感じか。
はい、あ、そうです、そうです。
無意識を有意識にするっていうところに、はい、ここの今のお仕事をやってるって感じですね。
はい。
ああ、そういうこと。今言ってたのはすごくわかるし、例えば、沖縄畳とか特別な戦の匂いで、ああ、この四角い畳だったな、はい、こんなんだったな、みたいなところが出てくるってことやね。
そうです、そうです。
ああ、そっか。だから思い出に匂いが関連していることを意識してもらうって感じか。
そういうことです。
ああ、でもこういった、この、まあ、確かにきっかけはそういうのなんか、
はい。
もともと匂いに関することが興味があってっていうところだけど、
はい、
それを専門的にやろうとしたときには、どんなことを勉強したの？
そうですね。僕自身、そう、香りに対してこだわりがあっただけなんで、特に、こう、大学で学んだりとか一切してなかったんですけど、実際、性格上また別の性格で、こう、やりたいってなったらすぐやっちゃわないと気が済まないタイプなんで、香水作ろうってなったらもう、全く作り方知らなかったんですけど、とりあえず調べまくったり、店舗に行って、裏、成分表を見て、何が入ってるか全部調べたり、
はいはいはい。
で、何もないところだったので、全部一旦仕入れてみて、全部混ぜ合わせて、これじゃない、あれじゃない、みたいなのをずっと実験して、やっていったっていう、まあ、ほんまに独学で作っていきましたね。
独学叩き上げみたいな感じだな。
そうですね。
そうか、だから実践の繰り返して、今の形があるっていう、はい。
そうですね。で、さらに質を上げたいっていうところで、まあ、ざっくり香水の作り方みたいなところは、まあ、いろんな試行錯誤で、 分かってたんで、さらにそのノウハウだったり質っていうところの担保のために、去年1年間は名古屋で師匠がいるんですけど、その方のもと修行させてもらってたっていう感じですね。
おー、そっか、独学で初めて叩き上げて、さらにブラッシュアップのために弟子入りしたと。
そうです、そうです。
そっか。ほなら、で、まあ、弟子入りしてから卒業は多分ないと思うけど、ほんまに本格的に個人でやり始めたのはいつぐらい？
一応まあ、こう、始めるっていう段階で、一
まあ、
応
一年
こう、
やってたな。
始めていたんですけど、実際今僕の中でスタートとしては今年頭かなとは思ってます。
おー、そうか、そうか。ああ、今年頭からが約8ヶ月。どう？ 8 ヶ月。まあ、師匠のところかも一応、まあ、卒業という形じゃない。まあ、いいよっていう独立した形で初めてどう？やってみて。
そうですね。実際まあ、こう、授業としてもうまくいき始めてるなっていう、こう、肌感は感じるのと、あとは、シンプルにそうですね。この、お客様にこう渡したとき、まあ僕がこう個人のお客様をこう対応させていただくタイミングであれば、お客様に直接お渡ししたときに、すごいこの、心動かしてくれるっていうんですかね、めちゃくちゃざっくりした言い方になっちゃうんですけど、まあ、感動してくれるとかっていうところのやりがいをすごい感じてて、なんか今までこう何かをしてあげて、ここまで自分が喜べるってあんまり感じなかったんですけど、それを、まあ、香りを通してすごいこうやりがいだったりにつながるっていうところの体感をできてるなっていう感じ
おお、
ですね。
そっか。やっぱりさ、弟子入りする前と、弟子入りした現在、いやのは、やっぱり違う作り方であったりと
そうです
か、
ね。
この辺はどうなの？
圧倒的に違います。
ああ、そうなんや。
なんで、例えば、まあ、もちろんその方が、扱われてた香料みたいなところも、おろさせていただいてるっていう、まあ、香り、そもそもの違いもありますし、技術的にも、まあ、知識が圧倒的に増えたっていうところと、まあ、香りのこの感度みたいなところ、主にこの香りの感度を上げるっていう、こう、修行をやったんで、
おお、すげえな。
例えば、これには何が入ってる？これは僕もまだまだ未熟なんですけど、その師匠はもう匂い嗅いだら大体何が入ってて、これをこう構成したら大体こうなるっていうのがもうすぐ浮かぶし、それをもう極められてる方なんで、そこの触りに、触れ、そこに触れてたかなっていう感じですね。
そうか、わかりました。そういうふうな経過して、今はさ、お客さんってどんな感じで、まあ、さっきも言ってあったけど、具体的にはこんなお客さんが多いっていうのは、オーダーの、まあ、どう言ったかな、オーダーってどんなオーダーが多いの？
そうですね。個人のお客様だと、お客様の層としてやっぱ営業マンさんとか、経営者さんが多いので、そこはまあ、本当に僕自身 SNS もそこまであんまり力入れてないですし、広告も出してない。で、そこの理由としては、一本一本作るのにすごい時間かかるし、僕自身やっぱお客様、この人に使ってもらいたいって思わないとなかなか、こう気持ちも乗ってこない。これすごいわがままな話なんですけど、っていうところから、ご紹介だけでお作りさせていただいてて、
おお、
っ
そう
ていう
で
ところでやっぱりこう出回ってるというか、いろんな方とお話しされてるような方がやっぱ多くはなってくるんですけ
す。
ど、そういった中でも統一してというか、あるのが何か目標があって、そこに全力で目指されてる方っていうのはすごい多くいらっしゃるなっていうイメージですね。
そっかそっか。だから、それは営業マンはさ、男性女性関わらず？
あ、そうですね。男女かからずです。
まあ、聞いてもいいかどうかわかんないけど、答えづらかったらわからへんけど、その、なんていうの？調合する前の聞き取りってどれぐらいする
それはもう、人にももちろんやってくるんですけど、1時間から1時間半ぐらい対面でお会いさせていただいて、させてもらってて、まあ、もちろん、なんていうでしょう、香りの質問もしますし、あとは、香水を誰がつけるかによっても香り立ちって変わるんで、そこの肌質も見させていただくんですけど、主な時間としては、あなたどんな人ですかっていうのを聞きます。
おお、そういうところが始まんねや。
そうです。これはいわゆる、アメリカでいうカウンセラーみたいなイ
いや、
メージ
なんかそう
で、
なんだ。
ひたすら僕はこっちから質問するだけで、まあ、自分と向き合っていただく、その質問から自分と向き合っていただきつつ、こう自分の中での軸だったり、まあ、それを得るきっかけだったり、で、その上でどうしていきたいか、みたいなところを、こう、 自問自答してもらいつつ、
う
それをもとに香りが出来上がるっていう流れでお作りさせてもらってます。
ん。うん。それは1時間から1時間半かかるよね。
そうですね。これ最低時間です
最
ね、本当
低
に。
よな、それな。そこだけ聞こう思ったら。そっか。やっぱり、そうやって、なんていうの、話を聞き続けることによって、どんどんそのスキルって積み重なってくるやんか。
そうですね。
それって自分でも体感する？
そこまでする機会ないんですけど、こう言われること多くて、なんかめちゃくちゃ話しやすいわとか、引き出すのめっちゃ上手くないみたいなのを言われることが多くなってきたなっていう体感ですね。でも、僕はひたすらなんて言うんでしょう。その人のことを知るために質問してるだけなんで、特になんか意識をしてないんですけど、ただ、おのずとなってるのかなっていう
そうか、
のは
そう
感じてます。
か。例えば、今、いろんな方に、商品作ってきた。だけど、そこで、こういう商品作れてよかったなっていうのは、具体的に何かある？
こういう商品か。
多分、な、自分でいつも100%作ってると思うんだけど、これめっちゃハマったな、みたいな感覚ある。
それは、なんかタイミングに近くて、それで言うと、それを感じたタイミングで行くと、こう、香水お渡しさせていただいたタイミングで泣いてくださった方がいて、で、そこはすごいこう、自分自身のこの心も動かされたし、なんか、まあ、あんまりその泣くって、ちょっと、なんて言うんでしょう。ネガティブ要素って感じられがちですけど、感動の泣き、感情が込み上げた
感情が
涙
込
だっ
み上
た
げ
ん
ていく
で、
ね。
そこぐらいまで動かせたとき、僕自身も震えましたね。
それは震えるな。そっか。渡した瞬間に相手の感じが伝わるってことやもんな。ほら、それで今ちょっと話、まあこうやって話しててさ、聞いてて、まあ例えばアセスメント、しっかり面談、カウンセリングして、やるやんか。カウンセリングしたときに、こんな香水を作ろうっていうふうに思うの。
そうですね。ざっくり軸は固まってま
定ます って
ね。
る。
その瞬間に。
ね、今すごいな。嫌な質問、わからない、嫌な質問が。例えば、カウンセリングしました。A っていう目標設定で作ろうと思ったけど、作り始めてたら、やっぱ A じゃなくてこっちだったとかっていうのやっぱあったりする？
それでいくと、そこまでそういうことは起こらないかなっていう感じですね。
やっぱ最初のそのカウンセリングの結果に基づいたゴールのとこに向かってやってるって感じか。
そうですね。やっぱカウンセリング終了ぐらい、間際が一番その人のことを知れてる状態だと思うんで、その時にこの香りやなーっていう、ざっくり思い浮かんでた香りをそのまま再現する方が、多分、
そうか。正解
満
に
足
近い。
度は高いやろうなと思ってるんで。
そっか、そっか。いや、だからその辺で、なんかやっぱり作ってるうちでさ、イメージが変わってきて変わったりするのかなと思いながら、ちょっと聞いてみようと思って。
なんか、すごいこれ、なんか、ちょっとなんか、スピリチュアル的なかも、か、になるかもしれないんですけど、僕、大体こう、絡んでたら、この人が、この香り似合うやろな、とか、この香りっぽいな、っていうのが、ざっくりこう、浮かぶんですよ。っていう軸がありつつ、こう、決めていくんで、そこまで変わることはないですね。
そうか。これ、例えばさ、フレグランスを自分で使うんじゃなくて、誰かにプレゼントしようと思った時のカウンセリングってどんな風にするの？
これに、二択あって、一つはシンプルにこれ行ってきてって言って渡してもらう、まあ、招待券みたい
そうい
な
うこ
も
と
のが
ね。
あるんで、それを送っていただくか、プレゼント渡される方、渡す側の方に、渡される側の話をすごいヒアリングさせていただくっていう。
そういう
な
こ
ん
とね。
で、あくまでも渡す側の人から見た渡される側の人のヒアリングをさせていただいて、私からこう見えてるよみたいな形で
そ
お
ういうことね。
渡しいただく。
そういうことか。
イメージですね。
そうか、そうか。でも確かに、まあ、あれやな。多分、チケット渡した方が早いような気がする。
そうですね。これ関係値によります、本当に。
確か
す
に
ご
な。
い近かったら、やっぱ、こう、
まあ
渡
もう
す
めっちゃ
側
答
と
えも
の、
だ、
そうです、そうです。話も弾むんですけど、まあまあまあ、この辺は関係値で選んでくださいっていうふうに
確か
言い
に
ま
ね。
すね。
ということでね、この番組聞いてる人の中にも、そうやって他人にプレゼントしたいなと思う場合は、こういった方法あるんだよっていうことも聞いといてほしいと思ったんで。
ありがとうございます。
そっかそっか。ほんなら、今ずっとやってきててさ、この、今この、フレグランスを作るっていう授業の中で、 今大切にしてることってどんなこと？
これは授業の中でですか？それとも生きていく上でですか？
あ、授業の中で、こ の授
授業
業を
の中
やっ
で。
ていく上で大切にしてることっていうのは多分あると思うんだけど、どう？
そうですね。こう、やっぱ、まあ当たり前の話になっちゃうんですけど、お客様が増えていけば増えていくほど、やっぱキャパ的にこうギリギリになってきて、こうなんて言うんでしょう。手抜きたくなるというんですかね。手抜かなあかんじゃないな。抜きたくなる時も出てくるんですけど、なんかそこをどんだけこう耐えれるかやなと思ってて、一人一人丹精込めて作るっていうところはめちゃくちゃ意識してますし、そこを忘れた瞬間にお客様って離れていくんやろうなっていうのがざっくり想像できるんで、すごいまあそこは意識して、常にこうお客様対応はさせてもらってますね。
力が分かんだ。それの中でさ、やっぱり一本ずつ丁寧に作っていく、いろんな情報もあるってなってくると、例えば、一人オーダー入れた後、出来上がるまでザクッとどれぐらいのイメージなの？
ヒアリングさせていただく、いただいた後、だいたい1ヶ月ぐらいいただ
約
くっ
1
てい
ヶ
うイ
月
メー
ぐらい。
ジですね。
そっかそっか。ということは、あれですね、ざっくり1回、まあ、ヒアリングして1ヶ月間の余裕を持たへんかったら渡されへんっていうことやもんね。
そうなんですよ。ただまあ、ほんまに急ピッチで頼むみたいな、それこそプレゼント誕生日も来ちゃうから頼むみたいな時もたまにあるん
たま
で、
にあるね。そこは
そ
ね、
の際
皆さん
は、
も、いい大人なんで、ちゃんと予定持ってね、相手の業者さんのことも考えながら、オーダーしてもらえたらなと思うんで。
一応まあ、完成自体は、爆速でしたら割とすぐできるんですけど、この、香りの保存期間っていうんですかね、こう馴染ませる、香り同士を、僕一から全部作ってるんで、香り一個一個馴染ませないといけなくて、その時間にある程度時間をかけてるんで、こう、一応こう、なんて言うんでしょう、まだまだ香りは徐々に変化はしていくけど、早めに渡しときますっていう形でもまあ、たまに対応したりはするんで、
そういったこと、香りが馴染むっていう言葉があんねんな。
そう、最初はいろんな香り、いろんな要素を持つ香りを混ぜてるんで、すごいまあ、喧嘩し合うんですよ。香り同士が。で、それが徐々にこう、時間を置くと、丸みを帯びてきて、まあ本当に、統一感が出るんで、それをこう熟成させて待つっていうイメージです。
なんか酒造りに似てるな。
あ、そうですね。本当もアルコール、味のついたアルコールみたいなイメージなんで。
そうなんや。ね、例えば今、実際さ、一日作業する時間ってどれぐらい一日作業するの？
作業時間で言うと、まあ、平均だいたい2時間ぐらいですかね。作業時間で行くと。結構やっぱり最近法人さんもありがたいことに増えてきて、こう対応させていただく時間だったり、まあそれこそ、まあ、僕自身代表としてこう認知っていうか、こう、
そうや
この
ね。
考え方だったりも広げていかないといけないんで、そういったところにも結構最近時間取られてて、制作みたいなところが結構少なくなってきてますね、時間としては。
そうか、そうか。これな、もう根本的になふと思うんだけどさ、そういった、要は、フレグランスをずっと作ってるわけで、その時のさ、朝と昼と夜の、その、花の利きってやっぱり変わってくる。
花の利きは、時間帯によっては変わることないんですけど、
拾うとやっぱあるの。
ありますね。
あ、やっぱそうなんや。
ただまあ、どうなる？これも鍛えれるんですよ。
すげえな。筋トレやな。
そう、結構近くて、そう、花、それこそ香水屋さん行かれて、いろんな匂い嗅いでてわからんなってきたってよく、まあ、ほとんどの人が経験したことあると思うんですけど、あれって鼻が疲れてるんじゃなくて、鼻、嗅覚から伝わった、こうなんて言うんでし
脳
ょ
が疲れるの？
う。そう、脳が疲れてるっていうので、そこの脳の筋トレをしたら疲れづらくはなります。
ああ、そういうことね。そうか、そうか。もう鼻を鍛えるなら脳の感覚を鍛えるって感じや
そ
ね。
うです。まあ、とりあえずそこはもう匂い続けるだけなんですけど、本当に。
そっか、でも、トレーニングも継続するもんなん？やっぱり。
それでいくともう、常日頃香り扱ってる
そっ
ん
か。
で、勝手にやと思います。も
そ
う、
ういうことだ。
名古屋に修行行ってる時は、まあ、ほんまにひたすらトレーニングさせられてたんですけど、今は特に、時間取ってっていうのはあんまりできてないですね。
もう逆に言うと、その今作ってる内容がもう筋トレになってるようなもん。
そうですね。
そこそこ。じゃあ、今この作ってるフレグランスをどんな人に広げていきたい？今は多分ある程度顧客層は決まってて、それ以外の顧客層にこのことを伝えたいというのはどんな層だ？
そうですね。そうなってくると、まあ、個人さん、法人さん、すごい幅広くなってくるんですけど、こう、僕も今、香りを通してその人の思いだったり、まあ僕自身の思いみたいなところを、こう、具現化させて表現させてる中で、これを香りじゃない手段で、こう具現化させてる方、例えば、まあ音楽で作られてる方とか、そう、こう、何かを自分で生み出してる方とかっていうのは、もっともっと、こう、香りからも、この思いって届けれるんですよっていうことを知ってほしいんで、
おお、そういうこと
例え
ね。
ば、まあ、コラボするとかでもいいですし、だって、まあ、演出で入らせてもらうのもいいですし、まあ、ファンの方に、この一部として、商品として取り扱ってもらうのもいいですし、そういった形で、なんて言うでしょう。ただただ、香水って見られると、こう、おしゃれなものを売ってますっていう見られ方だけで終わっちゃうんですけど、その中にはしっかりとその人の思いだったりとか、意思みたいなものを香りに詰め込んで、香りからそれも伝わっていくような形で、お届けさせていただきたいっていう僕らの思いとしてはあるので、そういった方に知ってほしいです。
そっか。今なんか、わからねえ。もう、それが、案外いいかどうかわからないけど、今、ふと思いついたから話すんだけど。例えばさ、これを、香りの遺産とかってできるん？例え
香り
ば、
の、はい。
香りの遺産を作るって言ったら、
ああ、はい。
そうそうそう、そのなく、まあ、亡くなる元気やった人、まあ、例えば、まあ、おかんとかでも、おやじさんとかでも、こんな匂いが好きだったよねっていうのを、なんていうの？それを引き継ぐっていうことができたりするの？
それでいくと、僕自身、一応親にしてて、死ぬまでこれつけといてっていうふうに渡してます。
そういうことね。
で、これを、この匂いイコール、おかんやとか、っていうのになれば、勝手にそれになり得るかなっていう
そっか
の
そっ
で、
か。
あんまりこれちょっと踏み込みづらい領域なんで、こう、売り出していったりとかなかなかできないんですけど、ただまあ、そういった作り方は全然できます。
ああ、そっか。いや、今、ふと、俺はさ、僧侶としても活動するから、でも、その、父親の匂いとか、母親の匂いっていうのは、物は残ってるけど、この匂いっていうのは何もほぼ残らへんやんか。って思うと、あ、逆に言うと、今の時期やから、そういったのも含めてアプローチするのも面白いかなと、ふと思っとっ
そう
た、
ですね。
匂いを残すって面白いなと思ったから、こんなんできるんかな思って、それでちょっと聞いてみて。
そうですね。それで言うと、こう、その人自身の匂いって、まあ、表現めちゃくちゃ難しいんで、
ああ、そういうことね。
あれなんですけど、先に用意しておくみたいな形
そういう
に
こ
な
と
りま
ね。
すね。はい。
ああ、事前にこんなん使っててよっ
あ、
てい
そうう です、そうです、そうで
で、
す。
それをいつでも再現でき
そう
る
です、そう
も
で
の
す。
があるってなったら、あ、この匂いこれつけてたよねっていうふうになっていくってことか。
そうです、そうです。
確かに。なんか、すごいな。結婚式とかのイメージもすごいあったかなと思って、結婚式の時にさ、新郎新婦側から、親父さんらとかお母さんらに、これプレゼントですって渡して、これがまだつけてってねっていうのも一つのきっかけなのかなとか思いながら、
そうです
なん
ね。
となく
結
喋っ
婚
てた
式は、
らイメージが出てきたかな。
そうですね。結婚式最近で、なんです。最近になってですけど、入らせていただくことが増えてきてます。
そっか、そうなってくると意外に気づかへんところに入るとこがあるんかな。
無限にありますね。
なん
本当
なん。
に。本当にもう無限やなと思ってるんで。まあ僕らも、こう、あちこち顔出しまくって、いろんなこと展開しすぎて、てんやわんやするときもあるんですけど。で、まあ、こう僕らの最終の目的っていうのが、香りをインフラ化させるっていうところで、まあインフラって、まあなくてはならないものなんで、そこまで行くのは難しいにしても、こう、香りがあるっていうのを当たり前にさせる。香りがあって当たり前だよねとかっていう、それくらいまで落とし込むっていうか、嗅覚自体のこう、地位の底上げみたいなところを目指してるんで、なんか、今のこの個人のお客様の対応だったりとか、今の導入させていただいている形をもっともっと広げていかないといけないなっていう形ですね。
そうか、そうか。じゃあ、5年後、どんな風になってきたい？
そうですね。 この、今見てるのがやっぱちょっとエンタメ業界で、その、香りとのコラボみたいなところが一番想像してもらいやすい業界かなっていうのに思ってるんで、まずはそこで一番取りに行きたいなっていうので、まあ、海外の、すごいこう、大きいライブ、大きいこうコンサートみたいなところに入っていってるっていうのが、まあ一応こう5年後までに目標
目標
設
として
定
動
し
い
てて る。
るんだね。
そうですね。
その目標に対してさ、つながっていきたい人ってどんな人なの？
そうですね。今ちらっと言った海外にまずはこう拠点を広げないといけないと思ってて、それを広げる上で、こう、なんて言うんでしょう。コラボしたいところがあって、それがまあ、京都の、伝統芸能をされてる、
ほうほ
なんて言
うほうほう。
うんでしょう。方っていうんですかね。まあ会社さん。で、そこと、こう、日本の文化と、香りっていうのを、こう、ガッチャンコさせたものを、こう、インバウンド向けだったり、海外に展開していく。っていうのを今一つ、こう、来年の頭ぐらいまでに、組み上げるっていうのを
組み上げ
目
る
標にしてるん
まあ、そ
で。
れに対して活動していくということやね。
そうです、そうです。
そっかそっか。まあ、そういっ
で、
た、そっか。日本の古典芸能であったりだとか、そういったところに携わってはる人っていう感じやね。
そうですね。今、一応こう、一番、僕自身もこれ日本の文化っていうところにそこまでこう、お恥ずかしながら詳しいわけではなかったんで、まあ今ちょっとずつ知識広げていってる中で一つ見つけたのがセンス。センスと香りのコラボっていうの、まあもちろん今までもあったんですけど、それを本当に海外に向けてがっつり発信していくっていうのを少し今考えつつ、まあ今センス買ってみて実験してる最中っていう感じなんで、
おお、そういうことね。そうやな、京都は名門の先生さん何個あるもんな。あら、そうそう、センスな。だから、センスもさ、普段使うセンスとさ、踊りで使うセンスもあるやんか。あの辺もによってお店全然ちゃうかったりもするから、結構調べどころは深いと
そ
こ
うですね。もう結構生半可にこう突っ込んでいくのもなかなか難しいなと思ってるん
ろ。
で、まあ、いろいろとこう情報もこう仕入れたいし、っていうところで今は、つながっていけたらなと思ってます。
そうか、そうか、わかりました。あとじゃあ、その目標に対して、まあ、人のことはそうだし、どんな手段があったらいい？
手段か。そう。手段って、ちょっと全然
そう。ざっ
浮
く
かん
り
でない
と、
で
例え
す。
ば、まあ、人とつながるのも手段の一つやけど、それ以外にはどんなもんがあるか
それでいくと、やっぱり今流行りの AI かなって思ってま
な。おー、
す
そう
ね。
いうことね。ほうほうほう。
で、今、ちょっとずつ進めてるんですけど、今、僕自身がお作りさせていただくってなると、香水単価、だいたい4万から4万5千円。で、今何人か教えてる子がいるんですけど、その子たちもだいたい2万円ぐらいなんで、こう、なんていう、インフラかもとか言うてんのに、全然お前一般層に売る気ないやんけ、みたいな金額の設定してるんですけど、ここをこうプラットフォーム作って、今まで僕自身がこう、なんていうんでしょう、対応してきたお客様からいただいたこう、香りのデータっていうのがあるんですよ。本当に独自でいただいてるデータがあって。それをこう駆使して AI に落とし込んで、プラットフォーム作って、もうアンケート形式で自分のオーダーの香りが出来上がりますっていう、本当に単価低く下げて、一般層に向けて発信していけるようなプラットフォームを作っていきたいっていうところと、シンプルに、社内教育の面でも、こう、香りってすごいこの感覚的なところ多いんですけど、統計取ればある程度出てくると思ってて、そこを、まあ、一応こうチャットボットみたいな形で聞けばなんとなく返ってくるぐらいにはしておかないと、僕自身だったらこう、一生時間が取られるなっていうので、
一生時間かかる
そう
もん
で
な。
す、そうです。
確かにな。
っていうところで、こう、ちょっとずつこう、仕組み化していくとか、もちろん最終のエッセンスやったり、最終のこの一手間っていうところはもう人しかできないようにはしてるんですけど、ある程度の知識っていうのを AI から取れるみたいな形には落とし込みたいなっていうのが現状です。
そうか、まだまだやることも多いし、AI だってこれから変わってくるから、どんどん変わってくるかもね。
そうですね。
いや、そうか。わかりました。今日はね、忙しい中、時間取っていただきまして、ありがとうございます。
とんでも
じ
ないで
ゃあ、
す。こちらこそありが
最
とう
後
ございま
に、
す。
このね、収録を聞いていただいている方に皆さん一言お願いします。
どういう方々が聞いていただけてるかはちょっとわからないんですけど、まあ、実際にこの何かしらの事業されてる方だったりとか、目標に向かって頑張られてる方に対、の中で、こう、なんて言うんでしょう。もっともっとこの香りに対して知識を入れてみようって思うきっかけを僕自身提供したいなと思ってますし、これを聞いていただいた中で、ああ、香りってそんなんできんねや、みたいなところに気づいていただいたら少しでもちょっと、こう街歩いてる中でも香りチェックしてみたりとか、そういう、こう、なんていうの、香りに対して気を使うところにちょっとでもなればなと思ってるんで、ぜひちょっと気張ってみてもらえたら嬉しいです。
わかりました。で、今日のね、収録聞いていただいて、この香り、フレグランスについて興味持った方、三村さんの、直接、連絡できる URL だったりっていうのは、この配信と同時に載せさせてもらってますんで、直接ご連絡いただけたらなと思います。
よろしくお願いします。
はい。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。